ドリームキングダム、サリの
モノクロームワールド。
この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、サテライトスタジオより生放送でお送りします。またショールームというアプリケーションでも同時に配信しております。放送中の映像を見ることができますので、漢字で一人10食と検索してぜひチェックしてみてくださいね。毎月第2金曜日18時半から19時はシンガーソングライター猫好きのサリが歌に込められたメッセージをお届けします。皆さんこんばんは。始まりました、ドリームキングダム、シンガーソングライターサリのモノクロームワールド。はい、皆さん今日はすごく風が強くて、さっき来る途中に髪がスーパーサイヤ人になりましたで、ね、本当になんか春になったら風強くなりますよね。まあ、こんな、ね、振りをまた後ほどしますけども、この番組はですね、私の音楽番組としてですね、曲、オリジナル曲やらをカバー曲やらいろいろね、弾き語り生演奏しながら、こういう曲なんだよっていうのね、言葉の大切さとかをお伝えする番組でございます。はい、では早速ですね、今日もお便りいただいてますので読み上げさせていただきますね。はい、ラジオネーム高かっこ神奈川さん、大ちゃんこんばんは。こんばんは。3月になって少しずつ暖かくなってきましたね。今月末頃にはもう桜の開花が始まるとのことで、今から待ち遠しいです。サリちゃんはお花見でここに行ってみたい場所はありますか？よかったら教えてください。お花見か。お花見、上野がなんかすごそうなイメージです、お花見。それと3月のライブが決まりましたね。腱鞘炎が少しでも良くなってくれてると良いのですが、久しぶりのライブ楽しんでください。ではまた。はい、ありがとうございました。そうなんですよ、来週ちょうど1週間後、私久々2ヶ月ぶりのライブがありまして、弾き語りするんですけど、もう楽しみで仕方ないですね。タカさんありがとうございました。それでは2通目、ラジオネーム S さん、かっこ犬、サリさんのアルバム冬の曲の後にまた春が来てるんですね。これから訪れる未来を想像できる夢のある曲順。嬉しい嬉しい。私1月の9日にフルアルバムを出しまして、 S 四季って言うんですけど、こちら実は曲順もこだわってるんですけどね、春夏秋冬季節の順番で終わるかと思いきや、最後また春がやってくるっていうね、こだわってるんですよ。なんかまた繰り返されるっていうね、そういう順番で作ったんで、そういうとこ気にしてくれてるの本当に嬉しいですね。よかったらね、まだ聞いてない人、これからぜひぜひ聞いてくれたら幸いです。じゃあ、次は最後ですね。次の方が、ラジオネーム猫すぎにゃんまるさん、タリちゃんこんばんは。モノクロームワールドに初のゲスト、しかも綺麗なお姉さんで、サリちゃんのテンションが上がりすぎて暴走してしまいそうで心配だにゃんはい、そうなんですよ、今日ねゲストの方が来ているんですけど、まあね、ここその前にちょっと一曲挟ませてください。私さっきね、曲フリーしかしそうになった、春って風強いですよねっていうね、ね、そういう3月のイベントといえば、皆さん何思い浮かべますか？ひな祭りとかホワイトデーとか、そして卒業式ありますよね。その春は風が強いという曲は卒業式をテーマに作った曲なんですけどね、その何、さっき言った S 式に収録されてる曲で、今までいた自分の場所に対する感謝とか後悔とか、ね、喜怒哀楽も複雑な感情がいろいろ込められている曲なんですけど、さらに、これから始まる新しい環境への気持ち、なんか不安とか緊張、そして期待って、そういうのもね、入っている、もういろんな複雑な気持ちが入り込んだ曲なんでございます。はい、ではそれではね、一曲目お届けします。生演奏で、サリオリジナル曲の春は風が強い。
煽るように吹き荒れる花。
ございました。お届けしたのはサリオリジナル曲の春は風が強い弾き語りバージョンでした。はい、では皆さんお待ちかね、はい、今日はこの番組初のゲスト、あやちさんです。
はい、はじめまして、あやちって言います。皆さんこんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、初めてのゲストで綺麗なお姉さんで本当にさっきお便りだった通り暴走してしまいそうだ
めっちゃ緊張してます。
ラジオは初めてですか？
何回かあるんですけど、はいはい、本当に何年目、何年ぶりとかなので、
全
く。
そうなんですね。
そうですね。
あ、じゃあ結構芸能活動長いんですか？
長いですね。ちょっと年齢不詳にしてるので、はい、でも、うん、ざっくり数年は結構やってますね。
そうなんですね。確かになんか舞台、あとなんかモデルとか、なんかすごい幅広くやってますよね。
そうですね、一通りやってきましたね。もうそれこそファッションショーから、テレビ CM だったり朝ドラとか映画もそうですし、あと舞台もやってて、一通りだいたいこなしてきた気がします。
すごいマルチですねバルーンアートもやってましたよね。確か
そうです。バルーンアートは今ちょうどそのあやちっていうニックネームが、ビゴライブっていう配信アプリのニックネームなんですけども、はい、配信アプリでこういろいろ、リスナーさんと雑談したりすることで、でたまたまやってたバイトで、
バイトで
バルーンアートをする機会があって、でそれで作ってて、それを配信で披露した時に、なんか思ってたよりもすごい反響があって、あ、これはいいかもしれないと思って取り入れるようになって、そっから歌って踊りながら風船作れたら楽しいんじゃないかと思って最近すごく趣味になってますね。
そうなんですね。確かにこの間配信見に行った時、歌って踊ってバルーンアートやってってやってましたね
そう、すごい楽しかったです。緊張しますけどね、やっぱり。
やっぱそうですよね。
割れちゃったらリスナーさんの耳にキーンとかならないかなとか
言いますもんね。
すごい思いますね。
あれ割れやすいんですか、バルーンアートって？
一応割れにくい風船っていうのがあるんですよね、はいはい、やっぱプロが使ってたりとかする。逆にちょっと安いやつは割れやすかったりとか、だから本番用はしっかりしたやつを使ったりして、それでもまあ割れてしまう時あるんですけど、まあでも強めのやつを使うようにはしてますね。
そんな風船のグレードもあるとは知らなかった
そうなんですよ。
それでも器用だなと思いますね。ね、なんか朝ドラとかの言っても大丈夫なんですか？どういうの言ってたみたいな。
あー、ほんとこれね、年代バレちゃうんですよね。
あー、そっか
でもな、その時いた方が舘ひろしさんだったり、夏菜さんだったり、はいはいはい、あと小野真知子さんとか、あの辺がこう、小野真知子さんがちょっとピーって売れた頃のやつに行ってました。
あ、そうなんだ。これはあれですね。これは私はまだわからない
そう結構ね、前になっちゃうので。
そうなんです
ね。そうなんですよ。だから分かってしまう気がする
でも本当にね、幅広くてもう驚いて、なんかキャラクターも明るいから、なんかたくさんの人になんか配信からですから、私は見たの、なんか配信もそうだし、なんかその舞台とかもいろいろ楽しんでもらえるような気がしてます
本当ですか、そう、なんかなんだろう、やっぱりみんなに楽しんでほしいって思うと、自分自身が笑ってないととか楽しんでないとやっぱ伝わらないし、自分がズーンってなってたらみんなもズーンってなっちゃうって思って。
確かに、
やっぱエンタメって大体みんなそう思ってやってるだろうなと思って。でも本当に心から楽しんでるからそれは出ると思うし、その空気感がやっぱ好きでやめられないですよね。
あ、好き、エンターテイナーですよそれと、まさに
そう、みんなで楽しむことが本当に好きですね。
あ、素晴らしい、大事なことですそれはあいつさんは、ちなみにこの番組音楽番組なんですけど、音楽は好きですか？
あ、好きです。実はこれもあんまり言ってなかったんですけど、専門学校出てて、もともとドラマーなんです
よ。そうなんですか
そう、なんかそう、すごいライバーさんにも言われたことあるのが、あやちって言わないけど意外といろいろやってるんで、
うん、いや驚きですよ
そう、なんか、なんでしょうね、隠してるわけじゃないんですけど、話すタイミングなく、ギターとかだったら配信とかでこう、ね、弾いたりとかこう持ってきてできるけど、ドラムってスタジオ行ったりセットがないと、結局スティックだけ持ってきても、何みたいなになっちゃうから、あんまこう披露するタイミングっていうのがないっていうことで、 いうタイミングなかったなみたいな。
そうだったんですね。
多いかも。
あ、すごい、なんかドラム叩ける人って私一番尊敬するんですよ、バンドの中で。もうかっこいいとしか言わない。ちなみになんかどういう曲やってたんですか？
これ学生時代からハマったんですけど、うん、学生時代はもうがっつりビジュアル系で、それこそラルクアンシエル、イメージないと思うんですけどジャンヌダルクとかなんですけど、専門学校行ってからやっぱりいろいろ幅広くやるの、ジャズ、ボサノバ、
そういうのも、
もう本当に幅広く洋楽から何から、T スクエアとかっていうグループがあるんですけど、いや、あの課題曲でテストで、まあボロボロでしたね。
ドラムを専門にってことですか？
そうです、なんかね、ポピュラー化っていうのが今もうなくなっちゃったんですけど、ちゃんとそのバンドというかエレクトーン化もあったんですけど、あの名前を出していいのか正直わからないんですけど、まあ有名な YAUN 多分みんなわかると思うんですけど、そこに専門学校上がったんですよ、その財団法人なんですけど、そこに通ってて、でほんと少人数規模、で今もエレクトーン化は多分あると思うんですけど、ポピュラー化がなくなっちゃったんですよね、私たちの次の代で終わっちゃったかな。
悲しい。
そうなんですよね。そこに通って結構ガチで、もうねスタジオの取り合いなんですよ、練習、朝の8時にオープンするんですけど、もう始発から行って、みんなドアの前に座って名前を書くんですよ、紙に、名前書いてじーっとあくまでこうやって眠りながら待ってたり、パッドで練習してこう待ってるっていう、まあきつかったっていう思い出が。
みんなやっぱりスタジオで練習したいから。
そう、やっぱりね、家でいくらパッドでやっててもってドラム科は。
そうですね、確かに生ドラムとは全然違いますもんね。
そうですね、
重さとか違うんですか？叩き心地もやっぱ違うから。
やっぱなんだ、なんて言うんですかね、でも正直楽しさっていうか、そのリアル感かなって私は思いますけど、やっぱずっとパッドって音変わらないので、同じとこ叩いててストロークは変わりますけど、やっぱこう飽きてきちゃいますよね。
そうか、頭になっちゃうのか。
実際セッションする時のグルーヴ感とかって、やっぱりちゃんとこう感じてやらないと、目くばせもそう、バンドやったことある方とかわかると思うんですけど、やっぱどんだけ目線とか送って、合図でこうリズム感合わせるかっていうグルーヴ感は、やっぱそういうスタジオで実際やったり練習したりっていう、その空気感を捉えないと、パッドでこうずっとやってても、まあ、個人的に基礎はすごく上手くなると思うんですけど、やっぱりセッションとかってなると実際にやらないと、
そうですね、
っていうところが、
息合わせるとか、確かに
ですね。
本当にバンドに必要なことですよ、それは。でもそう、よかった、音楽好きな方でよかった。
めっちゃ好き、音楽はもう世界を救うと思ってます。
素晴らしい。
本当思ってる。
そう、今日はあやしさんと私の共通点のラルク好きっていうことで、そう私今日ラルクのフラワーを弾かせていただこうと思って、
めっちゃ聞きたい。
あやしさんのために今日持ってきたって言うことしている。でも結構ね、私よくなんか路上とかでも歌ってるんですけどね。はい、では一旦ここで挟ませていただきます。ラルクアシエさんのフラワー弾き語りバージョンでカバーさせていただきます。
君の笑顔に揺れて太陽 痛くて壊れそうだから、叶わぬ思いならせめて枯れたい。
ありがとうございました。ダルカシリさんのフラワー弾き語りさせていただきました。もうアイさんがフラワー好きって書いてあったから、これを歌うしかない
と思って、なんかもう鳥肌立ちました。めっちゃ懐かしい、すごい弾けるんだと思って。
そう、なんかこういうバンドの曲でも弾き語りアレンジとかするの楽しくて、そうそう、こうね、なんかぜひアイさんもね、なんかいつか今度配信で歌ってほしいぐらい。
なんかそう、実際、うんうん、ギターをやろうと思った瞬間はあったんですよ。でも指が、はい、どうやって持つのみたいな諦めちゃって結局ドラムってなんか難しいって言われますけど、はい、大体なんかガシャガシャしてたん
で、ガシャガシャ
そう、それで、あ、ギターはとりあえず指がわからんと思って、でもドラムってなんか適当に叩いてたらなるからそうなんですよ、だからすごいと思って、ギターの方が、
なんと
私も全然
指が動かないとかはね、よく聞きますね。ドラムだって両手両足じゃないですか。ね、でもね、このドラム全身運動全身運動本当にバンドで最も疲れるパートと思ってる結構汗かきますよね。
そうですね、でもすごいなんかストレス発散になってたんですよね。
すごい、
うん、私だいぶ前の実家がもう隣田んぼだったんですよ、うん、田んぼだからもう叩き放題で、あの生ドラムあったんですよね、家に。
あ、すごい。
そう、たまたまお母さんが、うんうん、なんだろう、知り合いの私の同級生かな、うん、男の子が持ってるらしくているって言われたんだけど、いるいるって言ってそう、高校生の時もらって、がっつり本当にシンバルとか叩きすぎても割れちゃって、夜間の音みたいになってましたけど
割れちゃうんですね、シンバル。
割れますね、やっぱ、なんだろう、うん、練習中って、うん、もう専門学校まで行ったらそれこそ慣れてるから叩き方とか分かってるけど、うん、最初の学生時代のもう本当にバンド始めた頃なんて分かんないから、力任せにやっぱ鳴らすとかあるし、練習しすぎてもうスティックもどんどん細くなってて、ポキって折れてポン飛んでたりとか
削れたりとかするんだ。
そう、ライブ中飛んでってる人もすごい何人もいます
あるあるらしいですね。
そう
なんですよね、危ないそうだそうだ、また配信の話に戻るんですけど、あいつさん配信で結構活躍されてるじゃないですか。
いや
もうイベントとか私ちょっと見てて、え、ちょっと待って、これも買ったこれも買ったこれも買ったみたいな、ちょっと自慢してくださいよ。
いや、もうね、本当にありがたいことにこんなことが来るとは思ってなく、私も今配信3年以上やってるんですけど、やっぱ波がすごくあって、でそれぞれ皆さんライバーさん思うと思うんですけど、やっぱこうなる時もあれば下がる時もあるし、モチベーションって保つの大変なんですけど、なんか今いてくれてるリスナーさんたちのおかげで、今ちょうど新宿のアルタビジョンに今掲載されてるのが3月13日まで、
13日まで
今ちょうど流れてる、
何
ビゴライブの宣伝なんですけど、それで私がなんかこう、しかも今回2人いるんですよね、あやちさんって名前が、私ともう1人名前がかぶってるんですけど、あの2人いるんでどっちってなるかもしれないんですけど、なんだろうな、こう可愛らしくあやちですじゃないんですよ、私なんか
って感じですか。
普段のキャラクターが基本的にふざけてるあのふざけてる方って思っていただいた
じゃあ新宿のアルタ前、
そう、
ね、ふざけてる方のあやちさんを見てください。
アルタ前にぜひ通る方いたら15分に1回ぐらい流れるので、ぜひ見てほしいですね。この後ももろもろあるんですけど、はい、3月の28日からは、はい、東京の方は分かると思うんですけど、うん、山手線があるじゃないですか、
はいはいはい、
山手線の車両のラッピングに乗させていただくんですよね。
車両の
車両は外側なんですよね。
すごいそれ夢ですよ私
ね、なんか自分もそんな見たことないから、うんうんうん、本当ワクワクしてるんですけど、うん、28日から4月の10日まで 車両よかったら山手線使う方はですね、うん、探してみてください。
いやあやちを探せですね
そうなんですよね、うん、今ありがたいことにトントントンってきてて、うんうん、4月20日には、うん、ちょっとファッション誌なので男性わかるかわかんないんですけど、うん、ノンノっていう
有名ですね、
全国ファッション誌にこの間撮影終わって、うん、次の4月20日発売予定なんですけど、
はいはい、
そちらに、うん、あの2位で入賞させていただいたので、結構まあまあ、うん、多分1ページを2人で飾る感じなので、うんうんはい、ちょっと大きめに掲載させていただくと思いますので、ぜひ書店で皆さんパラパラめくって見つけてみてほしいと思います。
いやそれはゲットしなきゃですよもうなんか知ってる人が活躍してるっていうのをもう見るとすごいニコニコしちゃいます
よね。
嬉しくなっちゃう。すごいですね。3つ改めてちょっと言いますね、あの新宿のアルタビジョンが3月の13日までですね、
13日まで
、で3月の末28から4月の10日までが山手線、山手線ですよ皆さん。で最後に来月、まあ、4月の20日頃って言ってますけど、ね、雑誌のんのにねあやちさんが乗るとすごいですねこれはすごい、もう早く見たいですね。どんな風になってるんだろう。
楽しみ皆さんのおかげなので本当にもう感謝してます。ライバーさん仲間から本当にリスナーさんからみんなに助けていただいて皆さんの力で掲載されてるので、それがなかったら私こんなのんのとか絶対乗る機会ないと思ってるので、うん、本当に日頃からの感謝を込めてありがとうございます。
ありがとうございます。おめでとうございます。
感謝を伝えたいなと思って。
なんて言い方なの
いやこれさみんな思ってますよライバーさん。
そうですね、うん、やっぱり同じリゴライブって、ね、配信やらせてもらってますけど、本当に本当に応援してくださる人がいないと何もできないですよね。
そう自分だけの力じゃもうどうにもならないことだから、
配信を続けられるのもやっぱ、うん、来てくれる応援してくれる方がいるからなんですよね。
そう今日もね、うん、楽しみにしてるよってラジオを聞いてくださってる方が、あのラジコとか、うん、あのリスラジ、
はいはいはい、
ちゃんと登録していただいて聞いてくださってる方もいて、うん、やっぱ待ってくれてると思うと、うん、なんか緊張する部分あるんですけど、うんはい、でもなんかワクワクしますよね。待ってくれてるから嬉しいから頑張ろうって思うし、
ね、
すごい前向きになります。
素晴らしい。
もうなんか皆さんの力、やっぱ人の力ってすごいなと思ってて、
うんうん
う
ん、
そういうなんて言うんだろうな、こう学生時代はみんなで作り上げるとかたくさんあるじゃないですか、運動会、ね、文化祭、うんうん、大人になったらないんですよ。そうだから大人になってからそれをずっとやってたいから私はずっとエンタメの世界にいるんですけど、うんうん、だからみんなの力が必要なので、これからもぜひね、あのあやちの名前を少しでもね、うん、あの全国の方に覚えていただきたいなと思います。
もう届けようあやちの名前届けようね、もう本当に早いものであっという間に終わりの時間になってしまうんですけど、うん、あやちさん今日ラジオ出てどうでした今回。
いやちょっとねバタバタで、うんはい、ちょっとすいませんでしたって感じなんですけど、実はちょっとね道に迷って大変だったんですけどなんとかなんかいい感じになんとか喋れてよかったなって安心してます。大丈夫ですか。
もう喋りが得意だからびっくりしましたよこんなにスラスラと喋って緊張全然してないじゃないかとい
やもうサポートのおかげです。サリさん
うまいなニコニコ
楽しかったです本当。
私も楽しかったです。はいでは皆さん今日のゲストはあやちさんです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はいではですね、あの残りわずかなんですけれども、改めてね、ドリームキングサリーのモノクロームワールド、ね、来月の放送、次回の放送は4月の8日金曜日となっております。ね、で来週は3月18日に上野音横丁ってところで2ヶ月ぶりのライブがありますね。であのツイッター公式ホームページ持っております。今日出演されたねあやちさんのツイッターも私のツイッターに載せするので、ぜひ皆さんね、あのあやちさんこの機会にフォローして、そしてビゴライブもぜひね覗きに行ってみてください。で、あのあこういうのがあるんだって、あのインストール自体は無料なのでね、本当に無料でこう見てって楽しんでいただくことができますね。本当に本当に楽しい初ゲストで楽しかったです。今日はありがとうございました。では皆さんね、最後はサリのファーストシングルモノクロームでお別れです。ありがとうございました。またね。失われた色彩、日の光も薄れ